愛媛大学研究室からこんにちは。
異常巻きアンモナイトというのがありまして、アンモナイトの中で非常に変わった巻き方をする一群があります。ただそれも異常巻きとは言うんですけれども、種ごとに違った巻き方をして、特定の巻き方をしているので、それらが統一的に説明できるようなモデルというか、そういうものを立てるのが最終的な目標ですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科岡本隆准教授にご出演いただき、アンモナイトがどのような姿勢で生息していたのか、また愛媛大学ミュージアムのアンモナイトの展示についてお伺いします。
愛媛県の県庁にも正面玄関入って、
ありましたっけ、ありましたっけ、
アンモナイトの化石が。
そうなんですか。
そうなんです。案外あの足元を見ると大理石の中でしたり、応接室といいますか貴賓室の暖炉のところにアンモナイトがあったりするように、身近な部分っていうのがあるかと思いますけれども、それでも知らないアンモナイト、今週も岡本先生にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。先生、そのアンモナイトの巻き方でどういうふうにアンモナイトが生息してたかというのが分かるというお話を先週伺ったんですけれども。
そうですね、巻き方というかですね、アンモナイトには重棒と希棒という2つのパーツがあると。希棒はまあ軽い、
はい、
重棒はまあ殻と軟体部ですから重い。そうすると海水中にこのアンモナイトが浮かんでいたと考えますと、はい、2つの力が働いているんです。
はい、
1つは重力です。それは重心にかかって下向きに働く力です。もう1つは海水中であると浮力が働くんですね。
はい、
浮力というのはアンモナイトの体積の中心に上向きにかかるんですが、その2つの力が釣り合うことで海水中に浮かんでいるという状態が維持できるわけですね。そうなるとですね、先ほど言ったようにアンモナイトの殻は重棒と希棒があって不均質ですから、
実は不均質というのは、
不均質というのは重たい部分と軽い部分があるんですね。
はいはいはい、あ、なるほど。
でそうなりますとですね、重心と浮力の中心が離れてるんです。
はい、
離れてしまうと浮力の中心は上に引っ張るし、重心で重力が下に引っ張るので姿勢が決まっちゃうんですよ。重心が浮力の中心の真下に来るような形でしかアンモナイトは静止できない
と, ということは、平田巻きの、
はい、平面巻きのね、
平面巻きのアンモナイトは平面と言いながらペタッとなってるわけではなくて縦になってるイメージですか。
そうですね、縦になっていますね。で意外とこう口はもう真上向いてる感じに復元されてしまいますね。
あの巻きの口の部分を上にして浮かんでる、
これはちょっとあの割と誤解があるんですけど、音外を見ると斜めになってるんですよ。
はい、
でアンモナイトも斜めに復元されることが非常に多いんですが、
はい、
これはあのちょっと博物館の方に文句言わないといけないことかもしれないけど実際に計算するとほとんど、まあ、垂直に上向いてます。
口の部分を上にして海中に浮かんでいる。正常巻きとそのなかなか規則性が見えなかった異常巻きという巻き方があるそうなんですけれども、はい、先生が大学院時代に研究を始められたあの異常巻きのニッポニテス、
はい、
これは本当にあの蛇がトグロを巻くよりも複雑な巻き方ですよね。
一見わかりにくいですよね。
いやもう、ね、本当に掃除機のホースが暴れ出したみたいな形ですよ、先生これは。
これも あるルールを入れて、
はい、
巻きを再現すると、もう日本にとってそっくりの形のアンモナイトがコンピューター上でね、
できるんですか、
描くことができるんです。
これはそのアンモナイト自体が好む角度とか形とかそういったことも関係している。
そうなんですよ。これはあのやはりおよそ生物というのは、はい、その姿勢が大事なんですね。
はい、
でどういう向きで生活をしているかっていうのは結構こだわりを持っていまして、このアンモナイトもそういうところをかなりこだわってたみたいなんです。で異常巻きアンモナイトなんでちょっと複雑ではあるんですけど、上を持ちすぎたら嫌なんで体をこう寝かせるというかねじって下を向くようにする、
はい、
で今度そうすると下向いちゃうんですよ。下向きすぎちゃう、はいはい、で向きすぎちゃったらまたこう体を起こしてその繰り返しを、まあ、うまく数学的にルールを与えてやって、
はい、
それで巻きを作ってみるとこういう形になる。こう 上を向きすぎて体をねじって、はい、った時にこの蛇行が起こるんですね。
ねじりながら成長していくわけですね。
そうねじりながら
殻が、
そうですね。まあ、これはちょっとお見せできないのが残念なんですけども、はい、そういう形でコンピューターシミュレーションで再現することができます。でさらに面白いのはね、はい、そういう成長のルールというのを与えて殻を作っていくと、こう巻きが突然変わることがあるんですよ、
はい、
その例えばあのニッポニーテスの巻き方のその成長の姿勢のこだわりというのを少しずつその変えてやる、こだわりの範囲を、
はいはい、
そうするとあるところまでは蛇行を繰り返すカラーができるんですけれども、はいはい、ある時にですね、単純な何ですか、
螺旋階段のような感じですね、
こんな形に変化してしまうんです。中間形ができないんですよ。で実際にこの化石でもね、
はい、
日本遺跡の祖先はその螺旋階段型の種だと言われてますし、その間に中間形というのは存在しない、
はい、
ですからおそらく突然に進化していった、それは実はコンピューターシミュレーションの過程でも再現することができるんですね。
はい、あの古いご先祖様の、ね、アンモナイトの方があの形としては単純な螺旋階段ですけれども、
ね、
それが進化していくと複雑な蛇行系のものに
変わります。
そう言われてみれば、でも人間もきっと複雑になってきてるのかもしれないんですけれども
そうですね、これはあのまた日本人説は日本人説で少しずつ形変わってるんですが、基本はこの蛇行を維持しながら表面の模様とか少しずつ進化してはいるんですけれども、結局はですね、日本人説型はあんまり反映しなかったんですよ。3種類だけで、まあ、海外のも入れると4種類かもしれないんですが、4種類だけでこれは絶滅しちゃってる。でこの祖先の方が、
はい、
あのその後もずっと引き続きですね、
はい、
反映してます。
あ、もう単純な巻きを繰り返していく方が、そうですね、単純
な方がいいのかもしれないですね。あんまり特化しすぎてしまうと、なんか環境の変化があった時に困ってしまうのかよくわかりませんけども、
そうですよ ね、環境によってもその巻き方っていうのはまた変わってきますものね、単純な質問なんですけれども、はい、ニッポニテスって日本と発音が似てるんですが、
はい、
何かこの日本と由来が、
はい、あります。ニッポニテスってのはそもそも日本の石という意味です。訳すとすれば日本石という、はい、ことになりますね。
日本石、複雑な形してますね、はい、
これあの日本特産だったんですね、ずっと、あの最初にもう100年以上前に報告されたんですが、はい、あまりにも形が複雑なもんですから規則性はないと、
はい、
あの奇形だというふうに見なされちゃったんですね。海外で大体出てなかったんです、このアンモナイトが、
はい、
日本特産だったものですから、それで信じてもらえなかった、そんな異常巻きあるわけがないと。でその後そうですね、二十数年経って第二個体が出たんですよ、2番目の子で、でその時もやっぱり同じ巻き方をしていってるんですから、それでやっと初めて、ね、やっぱこういう種があるんだっていうことが広く知られるようになったという、そういうアンモナイト で今はあのやはり日本が一番多いんですけれども、あのサハリンとか、はい、それからカムチャッカ、それからアメリカの西海岸にもちょっと出てますね、はい、だから北太平洋にまあ、分布していた種だったというふうに考えられています。
ぜひそのニッポニテスの複雑なかつこの規則を持っているというなんか神秘を感じるようなこのアンモナイトなんですけれども、これを愛媛大学ミュージアムで見ることができるんですね、
はい、巻き方だけはちょっとラジオではですね、
はい、
表現しきれないので、
あ
のぜひ見てくださればと思います。でまたどういうあの巻きのルールで成長していったかというような、はい、そういうあの展示もありますので、
中にはその岡本先生がサハリンで見つけてきたという、これはもう7500万年前の白亜紀後期の地層から、
はい、
というアンモナイトも展示されている大きなものらしいですね。これは
90キロぐらい、簡単には持てないですね、はい、自分で取ったものは自分で運ぶというのが基本だとは思うんですけども、これだけは手伝ってもらって二人がかりで取ってきたものです、
ね、はい、 90キロ。またアンモナイトは菊石、菊の模様の石というふうにも呼ばれているそうですけど、
日本語ではですね、菊石とそういう名前があるんです。
大変その名前に分かるように綺麗なものでもあるんですよね、はいはい、
そうですね。これはですね、方合線という仕切りがですね、希望を仕切っている仕切りが外側の壁に向かってものすごくこうひだひだになっていくんです、はい、でそれで外側の壁とこう接合した部分の模様が非常に複雑な菊の葉っぱ模様を示すんですね。葉っぱなんですよ、花ではなくて。菊石っていうとイメージではなんか菊の花をどうしてもイメージしてしまうんですが、実は葉っぱの模様なんですね。
またその断面で見る希望の部分も、はい、本当に何か宝石のような。
そうですね、綺麗ですね。
綺麗ですので、ぜひそういった部分でも皆さんにご覧になっていただきたいですよね、はい、先生これからもそのアンモナイトの研究を続けていかれると思うんですけれども、はい、何かこう皆さんに、まあ、展望といいますか。
展望ですか、はい、なかなか難しいところなんですけども、はい、それぞれ例えば日本に鉄の巻の規則性というのは分かった、とりあえず、ね、はい、で他にも何種類かアンモナイト、異常巻アンモナイトに関してこういう規則を持ってるんじゃないかなっていうのは分かってきているんですけれども、はい、全体としてですね、まだまだ説明できないものもありますし、いくつかのこうパターンがあるんですね、はい、クリップみたいな形、はい、これはもういろんな系統からそういう
不思議、
ね、形が、はい、できていくし、で日本ニーテスも実は偽物がありまして、また違う系統からこういう風に巻いたやつもいるんですね、
はい、
ですからその巻きの意味があるんだと思うんです、それぞれに、
はい、
でそういった異常巻きアンモナイトがどういう制約条件があって、どういう成長のルール、形作りのルールで形を作ってきて、そのいろんな変化をして発展してきたのかっていうのをモデル化してみたいなと、統一的に解釈してみたいなというふうに思っています。まあ夢ですけどね、はい、
本当にもう何千年万年前の何かこう、クイズが問題に先生がこう、
そうですね、
立ち向かっているような。
そうですね、非常にそういう意味で楽しい研究だと思ってますけど、
本当に私たちが幼い頃からよく耳にしたアンモナイトというものではありますけれども、それぜひもっと身近に感じていただきたいので、ぜひ愛媛大学ミュージアムにお出かけになってみていただきたいですね、
はいはい、ぜひ私の作った展示ですので、はい、見じらしてください
先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部青井智子教授にお話を伺います。お楽しみに。